お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私は主、すべての肉なる者の神である。私にできないことが一つでもあるだろうか。唱詠の539番を歌います。賛美歌中ほど12ページに記載されています。購読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我が心の蔵を消し去らない。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行い。
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられ。
身を我横芝の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を腹に借り。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れなるところに知恵を知らしめたまわ。
何時規則をもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我へ雪よりも白からん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ。
あわ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ。
我よ、御前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御名を我より取りたもをなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しさまえ。
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返りたるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
されば我が口何時の義を歌わん。
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の己を表さ
ん。何時はその獲物を好みたます、もし叱らずば我これを捧げん。
何時また犯罪をも喜びたま
神の求めたもを備え物は砕けたる魂なり。
神を感じは砕けたる悔しい心を楽しめたもを待ち。
賛美138番。信仰告白は貸出賛美歌の裏表紙内側に調布してございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよりべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く式を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活の曖昧なき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父一方聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもって我らを選び、 ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の身を結ばして、その御業を成就したのを、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたるものの創意なり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐とも聖霊天を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び光りたもを待ち望む。
我らは各信じ
世々の生徒と共に人信条を告白する。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえ、賢いで来たりで、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。 お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。根性を示されたのはヨハネによる福音書の10章19節から21節、新約聖書の183ページです。ヨハネによる福音書10章19節以下、この言葉をめぐってユダヤ人の間にまた対立が生じた。多くのユダヤ人は言った。あれは悪霊に釣りつかれて気が変になっている。なぜあなた方はその言うことに耳を貸すのか。他の者たちは言った。悪霊に取りつかれた者はこういうことは言えない。悪霊に盲人の目を開けることができようか。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、私たちの主イエス様はただ一人 十字架への道を歩んでくださいました。私たちの罪を許すためでありました。私たちを神のものとして取り戻してくださるためでありました。そのゆえに今あなたは父よと呼びかける私どもの祈りに耳を傾けてくださいます。こうしてあなたは今朝も私たちの主また救い主でいてくださいます。静まって私こそ神であることを知れと語りかけてくださいます。まことにあなたこそ生ける神の子キリストであります。そうでありますのに私どもはなんとその告白から遠い生活をしていることでしょうか。ペトロがあなたは神のことを思わないで人のことを思っているとイエス様から言われたように、私たちもいつも思うことは人間のこと、自分のことでしかありません。いつも人の必要を、そして自分の必要をあなたに押し付け、あなたの必要に生きようとしないものであります。こうして主の平安を見失い、主にある喜びに生きることから落ちてしまう私どもであります。そのような私たちをあなたは今朝も身元に呼び集めてくださいました。私たちはそのことにさえ気がつかないものであります。自分の意思でここに集い、自分の決心で主を褒めたたえるのだと思い込んでいます。しかしあなたのお許しがなければ何事もなすことができず、一日の命さえ流れることのできない私どもであります。今主の御前で自らが主のしもべであることを言い表し、私たちの主イエスキリストへの感謝と賛美の声を高くすることができますように、私たちに命を与え生きようと語りかけてくださいます主よ、どうか一人一人に望んでくださって豊かな命を与えてください。この命はただあなたの言葉によってだけ与えられるものでありますから、主よどうか私どもに必要なお言葉を今朝もくださいますように、そしてその言葉によって私どもを立ち上がらせてください。あなたを信じ、あなたを告白し、あなたにのみ信頼して従っていく勇気をまた決心を与えてください。あなたの言葉なくしては罪に沈んでしまう私どもをあなたの言葉によって立てさせてください。全世界に使わされている主の教会にことにその礼拝に祝福がありますように、困難な中にあってなお主を褒めたたえて礼拝を捧げている小さな群れの一つ一つをあなたが覚えてください。そして災害の中にある人、戦争の中にある人、虐げられている人、どうかその人たち一人一人にあなたの福音が豊かに届きますように私どもを用いてください。まさしく罪人の頭でありますがゆえに、今すべての人に先立って憐れみを受け恵みの証人として立てられている者たちの群れである教会に望みの歌を歌わせてください。今あなたの栄光を褒めたたえるこの礼拝を御心にかなうものとし、私たちの悲しみも喜びもすべてが清められあなたのものとなりますように、この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお捧げします。 アーメン。10章の19節にこの言葉をめぐってと書かれています。この言葉というのはその後イエス様を擁護する人たちが悪霊に取り憑かれた者はこういうことは言えない、悪霊に盲人の目が開けられようかと言っているところを見ると、これは単に十章のことではなくだけのことではなくて九章のことも含まれているようであります。前に申し上げましたようにヨハネは9章とか10章とかという章立てをつけているわけではなくて、自分の イエス・キリストを語ろうとするその心に沿って書いているわけでありますから、9章そして10章というのはそれぞれ独立しているわけではありません。9章は 10章は9章の続きであります。でそこでもう一度9章にはどういうことが書かれていたかということについて、思い起こすことは必要なことかと思います。ヨハネ福音書の9章では2は、生まれつき目の見えない人が登場してきました。弟子たちは彼が物乞いしているのを見て、彼の目が見えないのは本人のせいかそれとも親のせいかとイエス様に尋ねています。でそれに答えてイエス様はこうおっしゃいました。誰のせいでもない、このことを通して神の御業が現れるためだと、そうおっしゃって彼の目をお癒しになったのであります。盲人であった人の目が開かれるというような出来事を目にしますと、私たちはいつも目に見える、見えなかった人が見えるようになった、そういうことに目を向けがちでありますけど、ここで大事なことは、目が見えるようにされたことももちろん大事なことですけれど、それ以上に今までそこに置かれて物乞いをするより他になかったこの人が自分の足で立って自分の意思で救い主を信じたい、信じて生きるものでありたいと願い出ているところにあります。そしてそれは9章の終わりの方に書かれていたように、彼が見たものは単に私たちの肉の目が見ていることではなくて、その背後にある見えないお方を見始めているということであります。目が開くというのは単に私たちの肉の目が開いてこういう景色が見えるということにとどまっていないのです。そういう景色の背後にあるお方、そのお方の働きをが見えるようになったということであります。そのことが、そのことを見て彼はイエス様にその秘密がある、そのように思うわけであります。そしてイエス様に出会うのです。いやけれども、むしろそういう求めようとしているその人を、そういうこの私たちが目に見えることの背後にあるもっと大事なことを見たい、救い主を信じたい、信じていきたい、そう願い出ているこの人にイエス様が出会ってくださったというのが本当のところだろうと思います。そして彼の前に立って私がそうだと言われたのであります。で聖書はしばしばそうですけど、その後のことについてあんまり書かないのです。彼がどのように変えられていって、どのような生き方をしてというふうに書いてくれるともう少し分かりやすいのですけれど、その後あんまり書かない。私たちはそこで余計な詮索や想像をしないようにした方がいいと私はいつもそう思います。そこでヨハネの語る言葉にもう少し耳を傾けていきたいと思うのです。で9章の出来事を受けて10章が語られることになります。10章で語られているのは羊と羊飼いの関係です。 けれどその例えを通してイエス様が私たちに語ろうとしていらっしゃるのは、父なる神と子なる神、子なる神キリストと私たち、その関係であります。最初に書かれているのは、羊飼いは自分の羊の名を呼ぶということでありました。私はあなたの名を呼んだ、そういう言葉が旧約聖書にあります。私はあなたの名を呼んだ。名というのは記号ではありません。その人、その人、その子、そのもの、その実態を言うのです。だから名を呼ぶっていうのは、私はあなたのことを知っている、そういうことであります。あなたをあなたとして知っている、そういうことであります。神様が私を呼んでくださる、私を私と認めて私の名を呼んでくださる、祈りの時にイエス・キリストの名によって祈りますと言うんですけど、この場合も名によってっていうのは単なるこう何て言いますか、単なる言い回しではない、イエス様ご自身のことですね。イエス様ご自身によって私は祈るのだ、イエス様ご自身の私たちの思いに寄せて、あるいはイエス様ご自身が取りなしてくださる、その取りなしに寄せて私は神様に祈るのです。名を呼ぶというのは大事なことだと思います。神様から私は名を呼ばれている、神様が私のことを私として知ってくださっている。さらにその羊飼いは雇い人ではなくて良い羊飼い、本当の羊飼いであるということが描かれておりました。これは羊飼いにとっては、羊は人からの預かり物ではなくて自分のものということになります。あなたは私のもの、そういう言葉が旧約聖書にもあります。あなたは私のもの、ずいぶん以前にこの教会で青年会が T シャツを作ったことがあります。その後ろに、背後にここに何を書いたかというと、私たちは主のもの、ちょっと格好つけてギリシャ語で書きました。で、それどういう意味かって、私たちは主のもの、ロマ書14章の8節の言葉です。私たちは主のものです。そして神様は私たちに、あなたは私のもの、そのように語りかけてくださるのです。でそしてさらに続いて、羊を知っていると語られるのでありますけれど、それ今申し上げた通りです。それは父が私を知っておられて、私が父を知っているのと同じだ、そういうふうに語られます。つまり神様が私たちに対して私たちの名を呼んで、私はあなたは私のものだと語ってくださる、その神様と私たちとの関係は、神様とキリスト、子なる神キリスト、父なる神と子なる神キリストの間にある関係と同じだ。父が私を知っておられるように、知っておられるように、父はあなたたちを知っておられる。つまり神とキリストとの関係がある、父と子の関係と言ってもいいです、愛の関係と言ってもいいです。でそれと同じ関係が神様と私たち、キリストと私たちの間にあるというのです。でそこでこれを聞いた人たちの中には、彼は悪霊に取りつかれて気が変になっている、 なぜあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのかといった人たちがいたというふうに言います。考えてみれば当然のことであります。普通にはわからない言葉です。神とキリストとの子なる神、父なる神と子なる神の関係が神様と私たちの間にあるなんていうようなことはよくわからない、よくわからないのが当然であります。私たちの思いをはるかに超えた言葉だからであります。けれどこの言葉は天から響いてくる超自然的な声ではなくて、私たちと共に歩んでくださっているイエス様のお言葉であります。ただこの言葉は私たちの常識をはるかに超えています。理解を超えた向こう側にあります。そうなのです。神様の言葉っていうのは私たちの理解を超えたところにあるのです。ですから聖書の言葉を私たちの理解の中にとどめようとしない方がいい、そう思います。もちろん私たちが分かる範囲で分かるってことは大事です。だからこそ聖書を学ぶのです。しかし同時に聖書の言葉は、神様の言葉は私たちの理解をはるかに超えたところにあるということも事実であります。神様の言葉が分かる、聖書の言葉が分かるっていうのは神様の言葉を自分の手の中に収めてしまうということです。神様を小さくしてしまうのです。私の理解の範囲にとどめることです。しかし神様の言葉はいつも私の理解をはるかに超えています。ですから聖書の言葉は証言にとどまるのだと私は思います。聖書の言葉が私を生かしている、この言葉が私を生かしている、私はそのことを語れるほかにない。聖書の解き明かしと、まあ説教の言葉、説教というのは解くということを教えるということですけど、そして解き明かしなんてよく言われますけど、解き明かして分からせる、それが説教ではないと私は思っています。そうでなくって神の言葉というのは私たちを超えているのですから、私はその言葉に生かされて今ここにこうして立てられている、そのことしか語れないと思うのです。時々森里先生、もっと分かる話をしてくださいと言われることがあります。分かる話をすればどうなるか、神様を自分の手の中に収めてしまうってことです。神様を小さくしてしまうのです。そんな話はできないのです。私のできることはその言葉によって私は今ここに立てられて、しかも喜んで神の言葉にを語ろうとしている、生かされた喜びを語ろうとしている、そのことだけであります。九章に登場いたしました生まれつき目の見えない人がどうしてイエス様の言葉に従ってシロアムの池に行って自分の目を洗ったかは分からないことです。イエス様がおっしゃったからとあまり単純に言うわけにもいかないのです。イエス様がおっしゃったからシロアムに行ったか、でも誰かに言われたからすぐするかって、我々はなかなかそうしない。だからイエス様がいろんなことなさって泥をこねて瓶につけて、そしてシロアムの池に行って洗いなさいとおっしゃったときに、彼がどうして従ったのか私たちには分かりません。そんなことをして何になるかといえばそれだけのことです。目に泥がついているから気持ち悪いから取りに払いに行ったぐらいのことかもしれないのです。 けれど、事実として彼は池に行って目を洗って見えるようにされました。それだけではありません。先ほど初めに申し上げましたように、彼が目を洗って、時に彼の目が開かれたのです。そして開かれたその目が何を見たか、先ほど言いました、初めに言いましたように、ただ単にその辺の景色を見ただけではないのです。ああ、私の顔はこんな顔だったのかというようなことではない、私の両親はこんな顔だったのかということではない、そうではなくて彼の目が見たことから言えば、私は救い主と出会いたいと切に願う心が生まれたのです。見えるようにされた目でもう一度はっきりと見たいと思ったのです。少し分かっていますけれど、少し分かっただけでは済まない、もっと分かりたいと思うのです。もし聖書の言葉を学ぶとすれば、そういうことです。少し分かっている私どもが、しかしもっと分かりたい、もっとはっきりと分かりたいと思って思いつつ聖書を学ぶのです。そして彼にイエス様は町外れで彼と出会ってくださいました。で、彼に、私こそあなたが探し求めているメシア、救い主だとおっしゃいました。彼は、私は信じたいのだとイエス様に告白して、その告白を主が聞いてくださったのであります。私はその方を信じたいのです。信じたいというのは告白の途中かもしれませんけれど、イエス様はそれを退けることはなさいませんでした。それを聞いて受け入れて、私がここにいる、あなたの目の前にいるとおっしゃってくださるのです。ここに形作られたイエス様とこの人との関係は、羊飼いと羊の関係であります。それは彼が自らの手で勝ち取ったものではない、彼がそうしたいと願った時にイエス様が出会ってくださって出来事になったことです。そしてその間どういう事情があったのか、それは誰にも説明ができない。イエス様の言葉への反応がもう一つあります。それは、悪霊に取り憑かれた者はこういうことは言えない、悪霊に盲人の目が開けられようかということであります。私たちにこれが悪霊の働きではないということは分かるということなのでありましょう。私たちの思いをはるかに超えて私たちと出会ってくださるお方こそが私たちの主イエス・キリストであります。十字架におかかりくださった主イエス・キリストです。十字架によって私たちの罪が許された、この主イエス・キリストは神様によってよみがえらされたお方でもあります。このお方によって、この出来事によって、事実によって私たちには新しい命が与えられることになります。その方を信じたい、私がそうだ、あなたの前にいる私がそうだ、この関係の中に私たちもまた招かれています。神と、子なる神キリストとの中にある交わりへと私たちは招かれている。あの愛の交わりの中に私たちも招かれている。あの命の交わりの中に私たちが招かれている。そしてもうこの関係はすでに出来上がっている。だからあなたは私のもとに来ていい、私の愛にとどまっていていい、いやむしろそうしなさいと語りかけてくださいます。あなたは私のもとにとどまっていていい。前にも何回も申し上げたと思いますが、病院で ホスピスの方が洗礼を受けになるときに、こんな私でいいのかといつも問いかけられます。聖書も読めない、祈りもできない、教会にも行けない、奉仕も何にもできない、献金もできない、こんな私で本当にいいのか、そう問われます。しかしその時に、そのあなたを神様が必要としておられる、その方が私のうちに、愛のうちにとどまっていいとおっしゃってくださっている、だからあなたもまた私の愛のうちにとどまりなさい、そのようにお語り語ってきたことであります。祈ります。父なる神様、あなたの愛のうちに招かれている私たちであります。そこからしばしば落ちてしまう私たちでもありますけれど、そのたんびに私、あなたは私たちに、私のうちにとどまっていていいのだと語りかけてくださいますから感謝をいたします。そしてその言葉の通りに、私たちは、私たちを今朝も礼拝へと呼び集めてくださいました。これこそがあなたの交わりの中にあることの、あなたの愛のうちにあることの印であります。この礼拝を感謝し、そしてまたあなたの愛のうちにとどめられていることを感謝して、今日からの一週間を歩み出すことができますように、そしてまた一巡りが終わってあなたの前に出てきて、本別かな私たちの主イエスキリストの父なる神と賛美と栄光とをあなたに期することができますように、そしてあなたは帰ってきてよかったお語りくださる神様の喜びの声を聞くことができるように導いてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌336番を歌います。 取りください。感謝と献身の印として献金を捧げます。祈ります。天の地なる神様、私たち一人一人の信仰と健康を整えてくださり、この御堂に招いてくださいましたことを感謝いたします。そしてただいまは敬愛する者たち牧師の口を通して福音が語られました。あなたは私たちを生まれる前から覚えていただき、また一人一人を違った形で名前を呼んでくださいました。そして導いてくださいました。私たちの命を守るためだと語ってくださいました。感謝いたします。この受難節、ご自分の命と引き換えに私たちの命のことを思ってくださった主イエスキリストの真実を思い巡らして歩むことができますように、あなたのさらなる励ましを祈ります。一方、世界のあちこちで命が奪われる事態が起こっています。一日も早く主の平和が実現しますように、あなたの導きを祈ります。また私たちの群れの中に困難を覚えておられる方がおられましたなら、主の温かい慰めでお支えください。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。清めて主の御用のためにお持ちください。一言の感謝と祈り、献金にあたり主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会直後に青年会5分集会が5分間集会が礼拝堂で行われます。教師会は1階ホールで行われます。また各委員会、例典委員会は3階会議室、教会生活委員会は事務室、記載されていませんけれども伝道委員会は聖火体席で行います。今週の集会、定例の聖書研究祈祷会が28日水曜日、森里牧師の聖書研究はローマの信という手紙6章3節から5節です。朝10時半より司会杉本滝子姉妹、19時半よりは祈祷会として持たれます。なお 2024年度の教会総会が3月31日の礼拝後に行われます。久保田先生の赴任される前に行います。各委員会各部の報告は3月13日の水曜日までに中西淳さんのアドレスに送付してください。なお本当はMS 民調隊サイズは12でいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。本日は辞めるとも献金の日ですのでご協力のほどお願いいたします。それではご起立いただきまして昭和の541番を歌います。
主があなたを祝福しあなたを守られるように願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるようにアーメン。今日礼拝にご出席の方をご紹介申し上げます。最初に、デルミン大輔さん、ヘイリーさん、大輔君とヘイリーさんです。関西学院教科にいたときに、大輔君のお父さんお母さんと仲良くしていただきまして、いい交わりをいただいてとても嬉しかったです。大輔君のがアメリカの進学校に行かれるときに私は推薦状を書いた、そういう関係であります。背が高くなって私はいつもこうやって見ないといけないんですけど、今度はスウェーデンにお帰りになる、皆さんでお帰りになるみたいですね。はい、良い働きをしてくださいますようにお祈りしています。それからもう一人、もう一方、関西学院教会からですけど、まあ、3回目だそうですけど、中村信也さんです。それからもう紹介するほどもな紹介することもないほど馴染みができてますけど、清戸泰蔵さん、千代美さん、結衣さん、どうぞ。 以上です。何か他にありますか、報告。はい、
すいません、ヨルダン会です。今日ですちょっとギリギリで申し訳ないんですけど、来週ヨルダン会の総会を行いますので、その資料を集報棚の方に入れさせていただきました。もし入っていないっていう方があれば、ちょっと私の方までまたご連絡ください。で、今年はですね、来年度は特に役員選挙とはございませんので、もう短い時間で行おうと思いますので、お弁当の用意もしないので、できる限り資料を目通していただきまして、何かご指摘あれば事前に連絡いただければ幸いです。よろしくお願いします。
他にいいですか。他になければこれで礼拝を終わります。
Thank you.